本と本宿、著者宇田智子、本屋を登る。銀座の伊藤屋、渋谷のタワーレコード、池袋の金華堂。本屋なら、新宿の紀伊国屋書店の本店や東京駅の八重洲ブックセンター本店。皆、一つのビルが上から下まで一つの小売店になっている。開店したのは、文具の伊藤屋本店は1960年、CD のタワーレコード渋谷店は1981年、95年に移転、手芸用品の金華堂は1951年、紀伊国屋書店新宿本店は1927年、1964年に改築、八重洲ブックセンター本店は1978年。比較的新しいタワーレコードを除くと、おそらくどの店もエスカレーターが完備されていない。途中までしかない。あとは階段かエレベーターを利用するわけだが、例えばデパートのように、紳士服売り場はバスとは行かなくて、せっかくだからどのフロアも少しずつ覗いてみたい。そうすると、ひいひい言いながら階段を登ることになる。八重洲ブックセンターは階段前に足を鍛えましょう。廊下は足から、健脚は長寿のもとなどといったスローガンがあって、慰められるような、いいからエスカレーターをと言いたくなるような。東京同書店の階段の踊り場には、新聞の書評や本の観光案内が貼ってある。三省堂書店神保町本店のエスカレーターの脇には、店で開催したイベントのポスターや著者のサイン、写真が文化祭のように賑やかに飾られている。古本屋なら階段にも本が積んである。売り場のつなぎの場所も最大限に活用する。棚がなくてもそのままにしておけない。店に来た人を片時も休ませない。本屋って貪欲だ。だからエレベーターじゃない方が楽しいのだ。私が働いている本屋には最上階までエスカレーターがある。ただ幅が狭くて一人ずつしか乗れないし気が引けてなるべく裏の階段を使う。取り置きの本をレジに下ろしたりファックスを送ったりするために大抵持ち場の4階と1階を行き来する。2往復くらいなら何でもないけれど短時間で3往復を超えるとしんどくなってくる。今日はもう何回目だろう。エレベーターを待とうかと1階で立ち止まりかけると私より10歳年上の長子がひょいひょいと階段で7階を目指していくので弱気になるなと後を追う。ビルの上から下までという本屋はごくごく一部だけで普通はテナントの一つとしてデパートの中に入っている。ワンフロアの店と多層階の店どちらがいいだろうか。断然ワンフロアだと以前は思っていた。本はジャンルで切り分けられるものではない。マルクスなら思想にも経済にも置きたい。そんな時無理して2箇所に置かなくても人文と社会が隣り合っていれば気軽にお客様をご案内できる。多層階だと学習参考書はどこですかと聞かれて8階ですと答えた時どうしても相手がまだそんなに登らなきゃいけないの?という顔をしているように見えてしまう。私は今人文書と言われるジャンルを担当している。哲学歴史に宗教、教育心理と大学の教養学部のようにお堅く見られ、時に敬遠される。エスカレーターを登ってくる人たちもフロアの看板を見て、人文書?何それ、哲学、思想、歴史。やだと笑いながら通り過ぎていくし、最初からエレベーターで素通りする人もたくさんいる。フロアに降りてもらうためのハードルが高すぎるのだ。ワンフロアならやむを得ず通りがかって、あれ?こんな本が。という出会いが絶対にあるのに。逆に言えば、ワンフロアだと間をすっ飛ばしようがない。動く歩道でもない限りは歩くしかなく、それはそれで大変だ。棚の行列の中で迷子にもなる。自分は動かずにハンドルで棚を動かす。可動式書棚にすればいいのか。多層階でワンフロア一ジャンルだと、一つの店でありながら専門店の集まりのようになってくる。各フロアがそれぞれ個性的になり、意思の疎通がしにくい面もある。 今、床の真下で何のフェアをやっているのか、パッと答えられない。新刊が来た時、自殺、神聖ローマ帝国の奉還、八坂書房。神聖ローマ帝国だけで一冊になるのか。図版が綺麗だな。ヨーロッパ史にしよう。9階の芸術書にも置いて欲しいなと思っても、階段を駆け上がるのが億劫で諦めてしまったりする。元気を出して登っていくと、その度に雰囲気の違いに驚く。9階は芸術書と洋書のフロアである。大きくて重そうな写真集がゆったりと並び、外国のお客さんがペーパーバッグに読みふけている。落語の CD だらけの棚や、薄い楽譜が詰まった棚もある。最上階なので、夕方は西日がすごい。置いている本の内容や想定、お客さん、働いている人、何もかも違う。匂いや静けささえも、エスカレーターで通り過ぎるだけでも感じる。お客さんにも、できればエスカレーターでゆっくり登って、各フロアの空気になんとなく触れたり、脇に貼ってあるフェアやイベントのポスターを眺めたりしていただきたい。本屋を貪欲に楽しんでください。